皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。相変わらずね、コロナ危機、そして熱中症にも気をつけない気候ということですけども、それに加えまして気候の危機っていうのがね、まあこう急激というよりは、まあ毎日毎日こう日をかけての危機が深まっていくわけなんですけども、なかなか大変な状況ではありますけども、その解決克服に向けて今日も京都発温暖化防止でお話をさせていただきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に取り組んでいます市民の気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたします。気候ネットワークとね、気候ネットワーク通信ということで隔月で出しておりましてですね、2020年7月1日号、これが135号となるんですけどね、7月1日めでたく無事発行することができました。特集としましては、まあ、ポストコロナ時代の世界、ポストコロナの経済対策というようなところがあったりですね、再エネのこと、それから、株主提案のようなことも、書かれています。で、特別機構としてですね、 PM2.5 の健康影響というところが、2ページ割いて、国立環境研究所、元国立環境研究所にいらした佐賀井先生という方にね、書いていただいたんですけども、このあたりですね、まあ、PM2.5、よく聞くんだけど本当のところ どうなんだろうなっていうね、まあ、大気汚染であったり健康に悪いっていうのはもう分かっているんですけれども、その、メカニズムであったり、そういうことも書いていただいてますし、PM2.5 脳神経細胞を損傷して記憶や学習能力、認知機能を低下させる、あるいは新生児の影響とかね、あるわけなんですね。まあ、本当にこう PM2.5 広範な健康影響を起こすということなんですけども、今の日本の環境基準値レベルでもやはり、安全ではない可能性があるみたいなことも書かれていたりですね、やはりその影響を及ぼすですね、炭素成分、これを削減をしなきゃいけないということなので、やはり化石燃料を使わない、石油石炭ね、そういう化石燃料を使わないということは PM2.5 の削減、そして、私たちの健康とかね、社会的な、健全性を保つということになるので、まあ、温暖化を防ぎ、身近なところの、ね、健康も、ね、防いでいくためにはやっぱり、化石燃料やめなきゃいけないっていうね、そういうことが書かれておりまして、今回もですね、まあ、字が実際になるといけないんですけども、気候ネットワーク通信、読み応えがあるものになっているのかなというふうに思います。気候ネットワークの会員の方にはね、定期的にお配りしてますので、ぜひまた会員になってね、読んでいただけたらありがたいかなというふうに思います。はい、それからですね、もう一つ、新しいネットワークができたということでお伝えしたいと思うんですけども、持続可能な地域創造ネットワークというところがですね、できまして、これもともとですね、環境自治体会議、そして、環境創造ネットワークっていうところがですね、まあ、環境首都コンテストなんかを、やってきたところが、まあ、一緒になってですね、新しく、まあ、地域から持続可能な社会を作っていこうと、そのための、まあ、主体感、そして地域間ね、連携させて、まあ、新しい、ね、SDGs なんかで、謳われていること、あるいは気候変動対策なんかを、ね、しっかり、高めていこうというようなネットワークで、まあ、自治体、NGO、NPO、専門家、教育関係者、ね、企業なんかの方々が参加をしてまして、なんと自治体はですね、27もね、 基本的には、市区町村ですね、まあ、大きいところもあれば、本当に小さな村なんかもあったりするんですけども、それから、30以上の NGO、NPO、あるいは、専門家、教育関係者ですね、大学の先生とか、これも40以上、それから学生団体とか、いくつかの企業がですね、参助会員として、今、参加をされているということで、まあ、こちらですね、まあ、新しくこれから SDGs を、まあ、高めていくためのね、一つの大きな、まあ、ネットワークの拠点になっていけばいいなというふうにね、思って、6月の26日に設立総会とかね、記者会見もありました。また、そういうところをね、検索していただいて、新しい動きとして見ていただくとか、あるいはですね、それに参加をする、賛同するっていうようなことも、お願いできたらいいかなというふうに思っています。はい。今日ね、まあ、もう一つ大きなニュースが、ちょっとこれ7月の2日の時点のものなんですけれども、非効率な石炭火力発電所9割を休廃止する2030年度までにっていうことでね、出ています。こちらの方ですね、政府が、CO2 をたくさん出す非効率な石炭火力発電所の9割弱を、休廃止の対象とする方針を固めたということなんですね。114基ある非効率発電所、ね、あるんですけども114基、非効率発電所が100基程度を2030年までに段階的に休廃止をするということなんですね。まあ、これまであまりこう明確に言ってこなかったんですけども、CO2 減で、まあ、しっかりとね、何年までにどれくらい廃止するっていうことをね、まあ、政府の方が発表したということです。ただ、まあ、他の国と比べるとですね、やっぱり若干遅いかなと。例えばイギリスは2025年までに石炭火力廃止、フランスは2022年までに廃止、あの石炭産業があるドイツでも遅くとも38年までに廃止ということですので、日本はまだ全部廃止とは言ってなくてね、非効率のものを廃止ということで、言っているんですけれども、とはいえ、これまでよりは踏み込んだものになっているので、私たちとしては、まずは関係をしたいというところはあるんですけども、ここから先、どうしていくかというところが、まあ、問われているのかなというふうに思います。で、同じ新聞の中にですね、再エネ重視、世界に発信ということであるんですけれども、その見出しのところにですね、電力大手の収益悪化必至ということが、ね、書かれています。まあ、これがですね、電力大手から見ればそういう側面もあるのかなというふうには思うんですけれども、やはりこの石炭火力を、まあ、続けていくということは、まあ、先ほどの PM2.5 も含めて健康影響、それ悪影響ですね、それから CO2 をたくさん出して温暖化による、まあ、まあ、大きな経済的な損失であったり、まあ、環境破壊であったりということはね、あります。そういう形でですね、本当にこう社会全体としては、まあ、収益というよりも本当にこう、経済的な損失がもうね、計り知れないことがある。でそこで、再エネに転換をすればですね、実は、まあ、ただの、燃料が使えてですね、社会全体としては、あるいはそこに住まわる私たちとしては利益があるということなので、ぜひ大手電力会社もですね、収益悪化などと言わないで、再エネに変えていくことで、収益をね、こう測る、そして、それこそ近江商人じゃないんですけども、売り手よし買い手よし世間よし、それからまあ未来もねいいよっていう形の方が、で大手電力会社にとってもですね、実は 持続可能であったり、本当にこうね、望ましい、事業形態になるので、そのあたり、言わなくても分かってはいると思うんですけども、どうもね、マスコミなんかは、この、大手電力会社収益化すると、電気料金が値上がりとかね、そういう形で、こう、危機感だけ煽られるんですけども、そうではないんだと。で、そのためには、送電網のね、仕組みの改善であったりそういうことが、求められているわけで、そういうこともね、これから検討はされていくということなので、ぜひ、このあたり、ね、しっかり、検討していっていただくような必要があるのかなというふうに思っています。はい。もう一つ、ね、ニュースがあるんですけども、再エネ系新電力の経営を一気通貫にサポート、みんな電力が支援サービスを本格展開ということなんですよね。で、これも本当にこうつながるものなんですけども、石炭をやめる、ね、というのと大手電力どうするかっていうのとつながっていくんですけども、みんな電力が2020年6月から再生可能エネルギーに特化した新電力支援サービスマイケルを本格展開するということなんですね。これエネルギーの地産地消を目指す新電力に対して、事業の立ち上げから電源の融通需給管理などね、事業運営に必要なサポートを一気通貫で提供していくということです。で、これ電力の全面自由化以降ですね、全国各地で地産地消を目指したりコミュニティ型の新電力が登場してきたんですけども、なかなかうまくいっていない経営難に陥るケースなんかもあるということを踏まえてですね、このみんな電力が、こう支援して、これをネットワークを、作っていこうじゃないかというようなね、私たちとしては非常にいい動きかなというふうに思います。再エネ特化型の新電力を毎日助けるということですね。この毎日助けるということで、マイケルということらしいんですけれども、で、このみんな電力は、独自のクラウドシステムを持つとかですね、再エネの電力由来のトレーサビリティ、システムなんかも行っているということなんで、これらの、システムやノウハウを活用すれば、新しい電力会社も、コストを、削減し、人も、人件費なんかも、うまく、削減でき、全体的に、適切な価格で、電気を提供できるというようなことが、言われています。みんな電力ではすでに、こういう支援サービスを展開をしていて、さらに、これを広げていく、毎日相談を受ける、助ける、見届けるということでマイケルというコンセプトがあるので、広げていきたいというね。はい、ということで、ちょっと今日はね、前向きな石炭、古いのがなくなっていく、そしてこういう新しい動きが出てきてるよということもお伝えしました。気候ネット通信もぜひ目を通していただけたらなというふうに思います。地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。